あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、
はい、ということで
第2回目ですけれども、
第2回目ですね、
はい、いきなり、ね、番外編ということで。
そうです。
あ、まあね、そうなんですけど、はい、でもその前にあの、はい、このコーナーへのご感想をいただいてますので、
はい、はい、ちょっとお願いします。
はい、エスカルゴさん、シネマクティフのレビューしかり、あゆみさんの細やかな視線に脱帽。ところで、M ミュージックですね、つながりでシネマクティファーの皆さんの初めて買ったサントラは、私の初サントラはベタですがグランブルーですということです。
エスカルゴさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、初サントラ、なるほど。何ですかね。まあまあ、あのあゆみさんのコーナーで、あゆみさん最後にしましょうか。
あ、
僕はですね、はい、おそらく、まあ親とか買うてもらったのは別としてですよ、
はい、
別として、おそらく自分で買ったのは、ジョン・ウィリアムズの作品集やったと思います。
うん、ああ、いいですね。
LP の。
うん、
LP ですよ、当時ね。
ああ、いいですね。
LP でしたから。
うん、何が入ってたんですか？
あ、もちろん、あの、スーパーマン、スター・ウォーズ、うんうん、もうあの辺のは全然、全部入ってましたね。
うん、
だから、まあ、完全にオムニバスの編集版ですよね。
いいですよね。うん、ジョン・ウィリアムズ、大好きです。
を買ったと思います。
うん、
はい、
なるほど。
まあ、こっちは、
僕は多分ですけど、北野武のザトウイチの音楽がすごい気に入りまして、
はい、
でその多分サントラは出てないんですけれども、うん、あの作曲家の鈴木圭一さん の、
はい、
あの音楽なのでムーンライダーですね。
はい、
で、まあ、映画音楽を集めたアルバムが確か出てて、うん、それを買ったっていう記憶があります。う
ん、おお、それにザトウイチの音楽が入って
た、はい、3曲ぐらい入って
ます。おお、なるほど。
あと、あのダンサーインザダークの、まあ、サントラというか、もうビオクのアルバムですよね、
うんうんうんうん、
は、まあ、買ってはないですけど家にありますよね、
うん、誰のもんですか？
それ兄貴。
あ
で、それはもうかなり前、
ヘビロテ、
ね、うん、
なるほど、
なるほど、
っていう感じです。
じゃあ自分で買ったのはやっぱり鈴木圭一さんの、
うん、だと。
なるほど。
お二人ともオムニバスっぽい、
あ、そうですね、
アルバムですね。はい、
じゃああゆみさんは。
はい、私は、ラブソングができるまでのサントラ。
お
お、なんかね、やっぱあの大学生の時に初めてバイトしたお金で買った。
おお、めちゃくちゃいい思い出じゃないですか。
いや、なんかね、しかも大学生になって初めて見に行った映画がラブソングができるまでだったんですよ、ね。
おお、うん、初つながり。
そうそう、それですごい良くて、あのサントラも買って、DVD もあの持ってるんですけど。
おお、
うん、やっぱ音楽映画のってサントラ買いたくなりますよね。
まあどうしてもね、それは否めないとこですね。
うん、そうですね。
うん、
でもなんかよく音楽映画のサントラであるあるなのが、全然そのメインでかかってた曲が入ってないとか。
あ、そうですね。
あ、
うん、まあオムニバスなんで、多分そのレコード会社の垣根を越えないといけないかったりする場合は難しかったりするんですよね。
うん、
例えば買ってないんですけど、はい、あの、はい、エデンっていうあの
フ
ランスのクラブシーンのね、あの映画がありましたけど、あれもあのダフトパンクのワンモアタイムで代表曲があるんですけど、
はい、
それガンガン流れてるんですけど、
うん、めっちゃいいシーンで流れますよね。
アルバムには入ってなかった
、
うん、あ、う
ん、なんかあるんかなっていう。
いや、もうそれはもう間違いなくですよね。レコード会社の絡みだと思いますけどね。
思いますね、うん、はい、
てな感じで、はい、あの、はい、3人の初サントラをこんな感じでしたんで、エスカルゴさん、
はい、これでよろしいですか？
これでよろしいですかっていうのなんかね、恐喝されてるみたいですけど。
まあね、グランブルー買われたっていうことで
ね、
はい、
うん、もうベタとかそんなんね、うん、もう言い出したらきりないですから、
うん、
ジョン・ウィリアムズなんかもベタ中のベタですから、ね、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お次、あけみさんからまたいただいています。はい、あゆみさんの新コーナーもおしゃれ番長あゆみさんらしい、かっこあゆみさんはいつもおしゃれさんですよ皆さん。
いやいや。
切り口でワクワクしました。 F と M、これからもバンバン解説してくださいね。
はい、あけみさんありがとうございます。
ありがとうございます、はい、恐縮です。
いやいや本当におしゃれ番長、ね、シネマアクティフのおしゃれ番長。
いやこれ声しか聞いてない
と
一体どんなやつ
をしゃべ
って
るになりますか。大
野
一応ファッション伝えておきます。
全然今日めっちゃ適当な感じ
です。
スニーカーは
あれですよ、あの我々と会う時は適当なんですよ。あ
確かに。
そんな
手抜いてるわけです
ね、スニーカーでね。
あいつらなんか別にどうでもよ
かった。あでも今日なんかめっちゃ変な靴下履いてるんです
よ。あどんな感じ。あ目ついてるじゃないですか。
なんか顔がついてる。
お
この後で写真アップ
して。あそうですね。
ほんまですね。
ぜひぜひ。
これは興味ないやろっていう感じ。
いや
これはおしゃれでしょ完全に。
いや
知らんけど。
いや知らんの
かい。でも今日は3人ともデニムっていう感じですね。
あまあ僕はいつもそうですけどね、もう野暮天なんで、もうデニムしかもう履いとったらそれ嫌な感じですから。
いや
同じくって感じです、
ね。でもなんかすごいおしゃれな靴履いてますよ。あり
がとうございます。何の話になってるんですか。
全然これ聞いてる
人。ファッションチェックなんで
使わないんで、はい、
はい、
ということで、はい、バンバン解説してくださいねということなんでね、はいはい、頑張っていただきたいなと思います。はい、それから、クニーさんからいただいてます、はい、ファッションとミュージックで FM というセンスが好きです。今回は初回拡大版ということで3作だったのでしょうか。一作をもっと深く掘り下げて語る回も聞いてみたいです。ゴートヘルプザガールでイブの髪型について触れなかったのはストーリーにかなり言及してしまうからなのかなと勝手に納得していましたが、どうなのでしょう。映画のセレクトもあゆみさんらしくて、ペップさんとも全然かぶってないというのもまた面白いですね。これからも楽しみです、ということで、はい、クニーさんありがとうございます。このゴッドヘルプザガールのイブの髪型についてっていうことなんです、はい、これはどうですか。
そうなんですよ、これもねあの考えたんですけど、ちょっと内容に触れないとあのおっしゃる通り喋れないものだったので。
なるほど、ネタバレにちょっと、
うん、そうなんですよね。あの見た方にはね言いたいんですけど、イブの髪型の変化と心境の変化というのがリンクしてるんですよ、うん、ということだけ
を。ああまあまあその辺だけでもね、
はい、全然気づかんかった、
ね、情報としてあると、はい、これから見る人もね、はい、いいんじゃないですか。髪型にもぜひ注目して、はいはい、見ていただけたらなと思います。
で一作を深く掘り下げるっていうのはやっぱね、どうしてもネタバレなしでやるとなると、ネタバレありでやったら絶対できると思うんですけど。
確かに
難しいですね。
そうですよね、
うん、ペップさんめっちゃ共感します。
いや
でもそんなことないか、ペップさんめちゃ詳しくできてるから
一作、うん、いやでもやっぱりあのファッションとミュージックということにね限ってしまうと縛りがよりね厳しいので、まあまあ難しいところあるかなと思います
けど、
はい、
はい、
どうもありがとうございます皆さん、
はいはい、ちゃんと聞いていただいて嬉しいです ね。でこんだけ散々ファッションと音楽の話でいきますっていう話だったんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと冒頭でねお伝えした通り、
はい、
12月の18日にスターウォーズのね、
はい、
新作の公開が控えておりますので。
来ましたね。
で今回はあの番外編として、
はい、
で第2回にして番外編かという声がさっきありましたけれども、はい、スターウォーズを初心者のためのスターウォーズ講座的な感じで、
それをファッション、はい、ミュージック関係なしで、
まあ、一応ファッションミュージックも若干触れますね。はい、
まあでも基本的にはあのこれからもうね、うん、今までスターウォーズ見たことないよというような方に分かりやすく、
は
い、
そうですね、
アイさんが説明してくださ
る。ありがたい。
こんだけスターウォーズうわーって盛り上がってる中で、
はい、
絶対見たことない人、ついていけてない人いっぱいいると思うんですよ。
いっぱいいますよ。
何スターウォーズってなってる人いるから、
ね、
うん、その人たちって一体どう思ってるんだろうなと思って。
目の前にもいますけどね、
うん、ああここにいらっしゃいますけれども、テップさんは前作見られましたか。
ね、はい、僕は全部見てますね。うん、まあ、特にあの僕はあの初めて映画館で映画見たのがスターウォーズ
の私もでもそうです、
ね、4なんで、
エピソード1、
エピソード4なんで僕は、はいはい、まあ、当時はエピソード4というのは最初はなかったんですけどね、
はい、
なのでもうがっちりスターウォーズ世代なんで、もうむしろあのその特筆するような話でもないんですよね、
うん、
まあ、普通にスターウォーズはそれは楽しみにしてますよっていうような感じです、
うん、ということで、はいね、じゃあ順番に分かりやすく説明できたらなと思って。なんか分からない、まこちゃん全然見てないんだよね。
僕は一応、まあ、4章と5章ぐらいはね
エピソード4と5は見た、
見たと思います、
はい、うん、あ、まあでも曖昧、
はい、
記憶は曖昧、
なんで、あ、じゃあまあまあ、すごいやりやすいですよね、この見てる人と見てない人がいる方が。質問とかあったら全然
してください
、
バンバン、じゃあ
突っ込んでください、はい、うん、 はい、じゃあまず最初にスターウォーズ の、 その見たことない人から 100% 聞かれる質問なんですけれども、
はい、
エピソード何から見たらいいの、うん、は
い、ありますね、
ありますね。
それ僕はあの過去に朝に聞きました
、うん、あもうすでにやっぱ聞いてます。
で、1,2,3,4,5,6 って今あるんですけれども公開された
の、うん、そうね、エピソードで言うとありますよね、
はい、
はい、
で、まあ、見る順番としてはですね、一応私のおすすめはエピソード4,5,6,1,2,3っていう順番なんですよ。
公開順ですよね、
はい、
うん、劇場公開順、
うんうんうん、
そう、これエピソード4っていうのはね、さっきもペップさんおっしゃいましたけど、あの最初は4ってついてなかったんですよね。
そうです、ついてませんでした、うん、
で、まあ、シリーズ化するということで、あの4,5,6,1,2,3という順で公開したんですけれども、あ、すいません、これ副題をじゃあ順番に言っていきますね、一応、はい、エピソード4が新たなる希望、
はい、
これが、アメリカで1977年に公開で、エピソード5が帝国の逆襲、80年に公開しました、はい、でエピソード6が、ジェダイの復讐で、はい、一応副題が2種類あって、ジェダイの帰還っていうのもあります、
はい、
83年公開で、456の3つを、旧三部作と言います。
そうですね、
はい、一般的には、
はい、
うん、なので結構スターウォーズ見たことあるって言ったら新しいのだけあるよみたいな人とかね、一番最初のやつだけ見たかなみたいな、マコチンみたいな人とかもね、うん、はいはい、うん、いますけども、
うん、
まあ、まあ一応この6個あってのスターウォーズなんで、で、新三部作が間が空いて、99年に公開されたのがエピソード1ファントムメナス。
結構開くんですね。
そうそうそう、そうなんですよ。そうなんです。
でエピソード2クローンの攻撃、2002年公開です、これは、
はい、
でエピソード3シスの復讐で2005年、
はい、
で、次12月の18日に公開するのが一応エピソード7
ということで、
フォースの覚醒、
はい、
っていう感じでね、うん、一応あるんですけれども、
これ見て思ったのは、
はい、
今のこう盛り上がりって、
うん、
あの6の後の1が出るよって言った時の盛り上がりと似てるんじゃないですか、
うんうん、
そのスパン的に。
ああ、うん、でも多分結構空いてるから、そうそう、
だからだって3からね、今回の7って空きましたもんね、
うんうんうん、
10年空いたんですかね。
そうそうそうそう、だからまたあの3個単位なんですよ、次も一応予定されてて、789って
3個上映するんや、
う
ん、
そうですから3部作、
うん、で、はい、監督はね、あの全然違うんですけれども、
それぞれで違います、
はい、で一応ジョージ・ルーカス監督が撮ってるんですよ、その、6個とも全部じゃないんですけど、その今公開されてる分は、エピソード5と6は違う監督が撮ってます、
はい、
まあ、でもあの制作総指揮とかはルーカスがやってるんで、
そうです ね、
一応構想としては合ってるんですけれども、
はい、
今回12月に公開されるフォースの覚醒はあの違う監督がね、
はい、
撮りますね、
J.J. エブラムスですよね、
はい、スタートレックとか撮ってはる、
そうなんですね、ここもねちょっとね、うん、実は物議を醸したとこなんですよ、
うん、
というのは、はい、スタートレックのファンとスターウォーズのファンっていうのが一応ねそれぞれ違うわけですよ、うん、もちろん両方好きな人もいますよ、両方好きな人もいますけども、うん、スタートレックはスタートレックがすごい好きな人、トリッキーっていうんですけど、うん、好きな人いる、
はい、
スターウォーズはスターウォーズで好きな人がいるね、
うん、
と両方の監督すんのかと、
そう心配でもありますよね、うん、楽しみだけど、うん
っていうね、そのファンからの、コアな、コアなファンからのね、怒りもある、あったりするわけですよ、
はい、
巨人の選手が阪神行っちゃったみたいな、
あ、まあまあまあ、それに近いもんがありますかね、
まあね、ルーカスはなんか作るたびにあの否定されるのが嫌だからもうやめましたって
そうですね、
書いてありましたね、ヤフーニュースにこの間、
さあこの間書いてましたね、
うんうん、なるほどなと思ったんですけどね、
うん、まあ否定されるようなことしてますからね彼ね、仕方ないと思いますけどね
うん、まあまあね、新三部作はちょっとあんまり評価が良くなかったんですけど、ね、
そうですね、新三部作というのはエピソード1、2、3のことですね、うん、
評価良くないですか、
うん、そうなんですよね、まあでもさっきも言ってましたけど、まず見る順番としてあゆみさんのおすすめは4,5,6をまず見てねと、うん、そして1,2,3 見てねと、
はい、
ただ7に直結するという意味ではですよ、
うん、
まあ、1,2,3 も見といて全然いいんですけど、うん、まあ、そこまで時間取られへんよという方は、
うん、
まあ、最低限 4,5,6 からの続きの話なんで、
うん、
まあ、4,5,6 はまあとりあえず見といた方がいいかなっていう感じはありますよね、う
ん、多分ね、うん、新しい監督が撮ってるしこんだけ盛り上がってるから一応エピソード7から見る人でも分かるようにある程度してあると思うんですよ、新しい話にして、
もうおそらくそうでしょうね、
うん、エピソード1とかもまあそうなんですけれども、
うん、
でもやっぱり見といた方がね、あの分かる あの古いキャラクターとかも出てきたりとかするので、
そうですね、
うん
うん、
見といた方がいいんではないか、
まあ見といた方がより楽しめるということですよね、
うん、でこの C56 と123 の、 あの振り分けなんですけれども、ダース・ベイダー見たことありますか、まあ、こっち
あの
あそうか、シートゴーいたかな、
シューシュー
黒
い人ね、まあダース・ベイダー出てくるじゃないですか、旧三部作に、
はい、
出てくるんですよ、
うん
うん、出てくるんです
なんですけど、まあその悪役として出てくるのが C56 なんですけれども、
ええ
、そこびっくりするとこ
ですか、いやいや、あのもしかして 1,2,3 ではいいものなんですか、
いいものというか、あのジェダイだったんですよね、
あここもちょっと説明いるかもしれないです ね、
そうですね、
はい、ジェダイだったと言われてはいそうですかとはなかなかならないですよね、
で、まあ、ジェダイっていうのは何かっていう、
ジェダイって何や
そうそうそう、それ、まあ、それどんどん言
う
てください、
そうですね、あのそうそう、まあ、あのフォースっていうね、スターウォーズの中で出てくる力みたいなのがあるんですけれども、はいはい、あのフォースを使える異門の人のことをジェダイってっていう、
ざっくりいきましたね。
で、まあ、
ざっくりなんや。
そう、フォースが使える人の中でもその、まあ、ジェダイのことを一応ライトサイドって言うんですよね、あの、うん、いい方のフォースを使える人のことを、だから、うん、ライトセーバーとかよくブーンっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、あれはあのジェダイがね、あの最初に使ってて、で、ジェダイの中でもそのフォースっていうのは本当はその自分 の、 その正義のためであったりとか、その奉仕とかが目的で、そのいいことに使うものなんですけれども、うん、それをその悪く、その支配であったりとか、
はい、
なんか個人の利益とか、その他人を操るために使ったりとか、そういう力に使ってしまう人たちのことをダークサイドとかでね、
うん、
言いますね、
うん
うん、はい、でまあそのダークサイドの中でもそういうシスっていう人たちがいるんですけど、ダース・ベイダーとかはだからダークサイドなんですよ、
ああ悪いことにフォースを使ってしま
うんですね。そうそうそう。だからあのライトセーバーの、ね、色で見分けられるんですけれども、ダークサイドの人は赤なんですよね、ライトセーバーが。
ああ赤でした、
ね、うん。でまあ普通 の、 あのライトサイドのジェダイは青とか緑とかね。
うん。
うん、あるんですけども、うん、まあそれで見分けられて、で、C56 エピソード C56 は、ダース・ベイダーと、あと主人公がルーク・スカイウォーカーっていう。
うん、
主人公の話なんですけれども、はい、で、で悪役がダース・ベイダーで、エピソード 1,2,3 の、 その新三部作の方は、
はい、
ダース・ベイダーがなぜ、ダークサイドに転落していったかっていう過去の話なんですよね、
うん、
だから若い頃のダース・ベイダーが主役の話なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、だからそのいかにしてダース・ベイダーが転落していったかっていう要素が本当に分かるので、
うん
ね、特に2とか3とかを見てもらったら分かると思うんですけど、だから多分旧三部作だけ見たらダース・ベイダーただの悪者やんってなると思うんですけど、
はい、
1,2,3 を見た上でそれを知るとすごいダース・ベイダーが多分好きになると思います、ね、
そのぐらい、
うん、なのでぜひともやっぱり見たことない人は全部6作とも見てほしいなっていうね、
うん、
思いがあります。
まあ時間がねあればね、ぜひっていう感じですかね、
はい、
う
ん、ジェダイの中にもあの段階みたいな、あの階級じゃないけど、階級というかな、なんかの種類があって、
はい、
あの修行の身の人のことをパダワンって言うんですよ、
うん、
パダワン
外見的 な
初めて口にした言葉だと思いますけど、
見分けだとあの三つ編みとかをね、はい、してるのがポイントなんですけど、
そんなん分かるんですね、
うんうん、
外から見たら
修行中やというね、うん、印で、
でその修行があの修了したらその髪を切るんですよね、だからエピソード1の最初のね、あのファントムメナスはそのダースベイダーが良かった時の話なんですけど、
うん、
それ最初三つ編みなんですけど、ラストで髪の毛切って、
はい、
でそのジェダイナイトって言うんですけど、その人たちのこと、まあそんなそこまで詳しく覚えてなくても大丈夫なんですけど、なんで髪切ったんやってなったら、
はい、
うん、修行が終了したんやって、
ね、なるほど、
うん、なりますね。で さらにそのジェダイナイトから、上の階級がジェダイマスターっていう人たちなんですけど、
うん、
これはあれですね、ヨーダとか、
うん、
あ、ヨーダ。
ヨーダってわかります。
わかります、わかります。
あ、わかります。
緑の。
ヨーダね、緑の、シワシワの、
うん。ヨーダは多分結構わかるんじゃないかな、
うん。
うん。なので、その段階があって、ね。 それを一応評議会みたいなやつでね決めたりとかするんですよね。
そうですね、
評議会のシーンとかもだからありますよね。だからダース・ベイダーとかはちょっと最初にジェダイになるときに年取りすぎてるっていうね、
うん、
本当は生後6ヶ月以内でその素質を認められないといけないんですけど、
はい、
ちょっと遅かったんですよ見つけられるのね、うん、だからまあそれも一原因ですよね。
そうですね、
うんうん、まあ、なんでそれ遅いとダメなのかっていうと、そのライトサイドで使ってるフォースがそのダークサイドになるのは怒りとかね、そういう欲とかがね、うん、入っちゃうとダークサイドになってしまうので、うん、まあ若いうちにその6ヶ月以内とかだとそういう感情が発生しないから、
はい、
若いうちに修行を本当はさせるべきなんですけれども、
うん、
まあ変な感情がついてしまったのにあのパダワンにしてしまったことによってダースベイダーが転落していくっていうね、
まあ、ちょっと例外をね、はい、あの認めてしまったことによって、
はい、
こう大きなそれがしこりになってしまったと、うん、こういうようなことですよね、う
ん、ですね、
はい、
だいたいなんか分かっていただきました
あの新作のセブンは、
はい、
悪者はダース・ベイダーなんですか。
あ、それがね違うんですよ。
また
うん、あのねこれ言っていいのかな、まあ、あのダース・ベイダーもいないんですけど、ダース・ベイダーはあの6でエピソード6でなくなっちゃうんですよね、
うん
うん、で、一応まだ全然情報が出てないのでちょっとわからないんですけれども、
ね、予告編を見て想像する限りでしかないんですけど、
あの新しい悪役がカイロレンっていうねエピソード7は、ね
はい、
悪役なんですけれども、うん、でもあの赤いライトセーバーを使ってるんで、
う
ん、こうシスじゃないんかってみんななったんですけど、
ダークサイドに落ちてる、
うん、そうそうそうそう、でも実はシスじゃないらしいんですよあの人。
うん、
なんかダース・ベイダーをめっちゃ崇めてるカルト的ななんか集団で、うん、ファーストオーダーっていう集団があってそこの人、
うん、
っていう話になってるらしい。
どうやららしいという話、
うんうん、でもそのぐらいの情報しか分かんないんですよね、
う
ん、
それはもうみんな一緒ですね、
うん、
あの過去作を知ってる知ってないは関係なく、
うん、
フォースの覚醒に関しては僕らも一緒です、はい、同じスタートラインです、
うん、はい、なのでちょっと今後どうなっていくのかなっていうのはありますね、
うん、
はい、で、まあ、あとスターウォーズ何がこんなに人気なのかなって考えたんですけど、
はい、
やっぱキャラクターがねすごい個性的なんですよどの人も、
うん、そうですね、
うん、だから多分スターウォーズどのキャラが好きですかっていろんな人に聞いたらみんな違う答えが多分返ってくると思うんですよね、
うんうん
うん、
もうそれぐらい多彩なキャラクターがいるっていうことですね、
は
い
は
い
は
い、
ちなみにペップさんはどれが好きですかね。
うーん、まあ昔はね、うん、やっぱり R2D2 とかやっぱ好きでしたよね。
可愛いですよね、うん、R2D2 ってわかりますか。
あのどっちかやろなっていうの、
あ
の
ちっちゃい方です。
あ、ちっちゃい方
わかりました。
二人には
白い方ね、
はい、
ちっちゃい方
と金ピカがいます、
ね、金ピカの方、
C3PO ですね、
はい、C3PO、う
ん、C3PO の過去とかもね新三部作で明らかになりますよね。
ああ、そうですね、
うん、
過去、
うん、うんうんうん、なのでそういうねつながりとかもあるから一応新作も見ていただきたいなとか思いますけどね、
うん、
はい、というわけで、あ、ちなみに私が一番好きなキャラクターはチューバッカです。
あ、チューバッカいいですよね。
チューバッカは、
チューバッカ俺知ってる気がする。
なんかウーキー族っていうねお猿さんみたいなすごい背の高い種族なんですけど、うんうん、めっちゃ可愛いんですよすごいね好きなんですけど、なんか新三部作に足りないのは、うん、そういうなんかキャラクターがあまりいないことかなって思いますね。
ジャージャービンクスとかね、
うん、
出てき上がりますからね。
まあジャージャー私嫌いじゃないですけど、
ね、あ、この辺にこの辺にちょっとね世代間の乖離があるんですよ。
ああ、
そうなんです。456をあのがっちり浴びてる僕たちの世代と、ワンツースリーが、うん、劇場で初めて見た映画の世代っていうのがちょうどね、僕とあゆみさんぐらいの世代差があるんですよ、はい、で、旧三部作の方を先に浴びた側から言うと、はい、もうジャージャービンクスっていう、
はい、
ジャージャーはもう忌むべき存在なんですなんですけど、でもやっぱりあの新三部作から劇場で見たっていうような人たちは全然ジャージャー嫌いじゃないんですよ、
うん、
っていう傾向はあります。
だってね、その 一番最初のねシネマクティフのポッドキャストでも話しましたけど、私映画館でそのディズニーとかドラえもんとか以外で初めてその、ね、実写で見たのはスターウォーズのエピソード1が、
ああそうでしたよね、う
ん、初めだったんで、あの物販とかでジャージャーのボールペンとか買いましたよ、
う
ん、
おお
今から考えたらめっちゃ気持ち悪いじゃん使ってましたね普通に。
おいやでもねやっぱりグッズが欲しくなるっていうのもこのスターウォーズの一つの、
そうそう今すごいですからね、スターウォーズインフレがね、
うん、は
い、
でもスターウォーズの特需にあやかろうとね、はい、皆さんがもう
あすごいですよね、
ガンガンコラボしてますから、
はい、それはちょっと感じてます。
なんかすごいですよね、ヨーグルトとかにダースベイダーの柄ついていちごヨーグルトにダースベイダーの柄ついてるやつとか、どんだけなんかもうコラボすればいいってもんじゃないぞみたいな ね、あすいません、ファッションと
と取ってつけたように
ミュージックの話に、ね、はい、触れるの忘れてましたけど、
はい、
でですね、さっきとあのペプさんがあのサントラ買われたって言ってたジョン・ウィリアムズがね、
あ、はい、
あの作曲されてるんですけども、ジョン・ウィリアムズはね本当に映画界に欠かせない存在だと思ってて、
うん、まあそうですよね、
ジョン・ウィリアムズ亡くなったら本当にどうなるんだろうってめっちゃ心配してるんですよ
演技でもない話ですけどね。
でなんか一応これ題名のない音楽界で言ってたんですけど、
はい、
和音がすごい上手いこと使われてて、スターウォーズのテーマって、
うんうんうん、
これピアノとか使ってもいいですか？
え弾きますか？
ちょっと
じゃあ、おー、じゃあちょっと弾いてもらいましょう、せっかくなんで。
はい、で、和音って言いましたけど、一応和音ってそのメジャーな和音でドミソでこういう和音とこのマイナーな和音と2種類あるんですけど、
はい、
スターウォーズってですか、
はいはい、
でそのってなった時に、
はい、
そのマイナーに行くかメジャーに行くか分かんないんですよ、これかこれか分かんないから、
うんうん、
なのかなのか、
うん、
だから段階でその不明だから、その宇宙、何が起こるか分からない宇宙を表現しているって言って題名のない音楽会で言ってて、すごいなと思って、でそれがジョン・ウィリアムズの他の曲でも使われてて、あの E.T. とか段階で分かんないじゃないですか、
うんうん、そうですね、であ
とスーパーマンとかで、うん、この広がりがあるので、
うんうんうん、
それがすごいなと思って、はい、っていう感じですね、はい、音楽も素晴らしいので、
はい、
ぜひ、はいはい、で、今のが音楽の面なんですけれども、
はい、
で次ファッション F の面なんですけれども、スターウォーズは、ね、結構衣装がすごい変わるというか、
うん、
特徴的なんですけど、
うんうん、
まあ、あのルークの衣装とか見てもらったら結構分かりやすいと思うんですけど、着物みたいな柔道着みたいな、
ね、そうですよね、
感じになってますよね、
うん、
で時代がね結構時代劇っていうワードから来たとかいう噂もね、うん、ありますけど、
時代、
うん、だってあのライトセーバーとかそういう刀っぽいじゃないですか、
まあもろそうですよね、
うん、
はあ、
うん、
で一番衣装であの面白いなと思うのはエピソード1なんですけれども、うん、とヒロイン的なね、あのアミダラっていう人が出てくるんですけれども、
はい、
その人の衣装が出てくるたびにもう大河ドラマばりに変わるんですよ、
うんうん
うん、ですごい着物みたいな、ね、日本的なのもありますし、
うん、
ドレスみたいなのもありますし、すごい面白いので、まあ、衣装で言うと一番いいなと思うのはエピソード1ですかね、
うんうんうん、
はい、うん、ですごいあのパンフレットとか買ったら衣装 の, なんかそのページとかデッサンとかも載ってるので、
うんうん
うん、結構最近その衣装だけ取り上げた本とかも出たんで、
ああそうです、
うん
うん、
結構衣装にこだわってるんじゃないかなと思います。
まあね、やっぱりあのない話じゃないですか、
うん、
ね、スターウォーズっていうのも基本的にそうオールフィクションなわけで、
はい、
もう地球上の話ですらないっていう話なんで、うん、やっぱりその設定の作り込みっていうのはどうしてもね、
うん、
まあ、必須になりますよね、うん、だからそれによって設定資料集も膨大になるっていうね、
うん、
感じでと思いますよね、
うん、とりあえず見ていただいたらいいかなと思ってますね、うん、もう宇宙船の名前とかね、正直そのマニアの人とか覚えてるんですけど、そこはね覚えてなくても支障ないんですよ、
うんうんうん
うん、
だからとりあえずストーリーだけ本当に楽しんでいただいたらいいかなと思いますね、
はい、
うんうんうん、
なるほど、
というわけで、
はい、
はい、すいません、なんか
いえいえ 恒例でどうですかね、初心者の
マボティーも。いや、ちょっとあの見たくなりました、
ね、なりました。
っていうかこのペップさんとね、うん、あのあゆみさんとの輪に入りたいというか、うん、僕もなんかジャージャーがどうやらと、
ああ言いたい言いたい、
もうジャージャーと言いたい、
ジャージャーと言いたい、
はい、
この間小走りで走ってたらジャージャーみたいって言われてすごいショックでした
それはショックなんですなるほど、
あのどんな走り方なんやろ、見ていただいたら分かる方も、はいはい、だから新しいスターウォーズでどんなキャラクターが出てくるかとかもすごい楽しみですよね。
そうですよね、どん、うん、まあ、特にね、まあ、予告編でチラッと映ってるやつとかね、うん、まあありますし、
うん、だからそのジャージャーとかヨーダみたいなその人間じゃないキャラクターもすごいいいし、
うん、
そのハンソロとかルークとか、
うん、
そういったキャラクターもねいいの で、うん、で結構スターウォーズに出た人って出世しますよね、必ず、
まあそうですね、
必ずっていうわけではないけど、
うん
ね、ハリソン・フォードしかり、
まあもちろんそうですしね、
ナタリー・ポートマンとかね、
うん
うん、あとキーラ・ナイトレーとかもねちょっと出てましたよね。
あ、そうそうそう、そう、うん、出てましたね、
実は
リアム・ニーソンね、
うんうん、リアム・ニーソン、
もう今ほんと名前挙げればね、あの、うん、イワン・マクレガーとか、
あ、そうそう、
はい、もうほんまどの映画でも主役張れるような人たちが、ね、うん、ね、
サミュエル・エル・ジャクソンとかね、
そうそうそう、そう、
あの人のねライトセーバー紫なんですけど、うん、あれなんで紫かって言ったら、
うん、
なんか一応その形的にはすごい難しい、
うん、
扱うのが難しい色らしいんですけど、うん、サミュエル・エル・ジャクソンが青とか緑やったら嫌やって言ったらしい
、
だからなんかかっこいいやつにしてくれって言って紫になったらしい。
それは別にダークサイドがどうやら
っていう違う、うんうん、そう、綺麗ですよね、でも、
うん、綺麗ですよ、
あれ、うん、私ジェダイの中で一番あのメイス・ウィンドウでサミュエル・エル・ジャクソンが演じてる人なんですけど、
うん、
あの人が一番好きです。
おお、そうですか、
はい、
うん、なるほど、
なんで、はい、そんな情報全然いらないと思いますけど
いやいやいやいやまあね、はい、まあ、こんな感じであのスターウォーズはもうガンガン盛り上がってる状況なんで、
はい、
ぜひね、あのせっかく本当に同時代にね公開されるっていうことが、
うん、
まあ、あと今回も含めてあと2つね3部作予定されてるんであるでしょうけども、
はい、うん、
まあこれにやっぱり乗らない手はやっぱりないかなというふうに思いますよね、
はい、
うん、ぜひともあのこの今回のねあゆみさんの話を聞いて、
はい、
興味持った方はぜひ予習復習していただいた上で臨んでいただくとより楽しめるし、
うん、
まあ、いきなり7でもねあの、うん、結構楽しめるとはもちろん思いますけど、
うん、
はい、いろんな形で楽しんでいただけたらなと思います、
はい、ぜひご覧ください。
はい、ぜひぜひお願いします、
はい、
ということで、あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし SNS からでも構いません。皆さんのメッセージをお待ちしております。
すいません、ちょっと告知をしたいんですけども
。あ、告知ですか。
皆さん、なんか最後に。
あ、いえいえ、いいですよ。
もう今のね、メッセージ読んだところで切った人はこれ聞けないかもしれないですけど。
いやいや、大丈夫じゃないですか。
あの、先ほども話に上がりました、
はい、
塚口さんさん劇場さんでですね。
ねえ、僕らもう何回このポッドキャストで塚口さんさん劇場って言葉にしてんねんっていうぐらいね。シネマクティフって言うてるより多いんちゃうかと思
って。確かに、
ね。はい。で、あそこで、11月の28日から、
はい、
12月の11日まで、
はい、
あと前回の FM605 でご紹介した God Help the Girl の、
はい、
あのファッションにフォーカスしたイラスト展を行いますので、
お、これあゆみさんが行うと、
はい、そうです。
おお、なるほど。
塚口さんからお声掛けいただきまして、ありがとう、はい、やらせていただきました。前ちょっと元町映画館さんでもやらせていただいたんですけど、
あ、そうでしたよね、
はい、
う
ん、それの、まあ、2番目ということで、
うん、第2回さんもでも、ね、こういうところにもね目をつけてらっしゃる
という
の
が、ね、すごいですよね。
すごいと思います。
なるほど。もうね、うん、ツイッターとかめちゃくちゃチェックしてますよね。
なあ、まあそうですよね、うん、もうほぼ24時間体制じゃないですか、うん、もう
塚口さんからメッセージ来たってこと
ですか。そうです、そうです。
へ、
なので、ありがたくね、だからせっかく2回目なんで新しい絵とかも追加したりとか考えてるので。
お、
はい、
じゃあもう元町に来た方も塚口行ったらまた新しい、
う、ね、うん、全然あの雰囲気とかも違うので、
うん、
どういう風になるかまだ私も全然わからないんですけど、飾ってみないことには、うん、
なるほど、
うん、ぜひぜひあの映画見てない方もね見るきっかけになって
もいいと思います。あ、そうですよね。あの上映もあるんでしょ。
そうです、その期間中にずっと上映もしてるので、
はい
はい、
じゃあもう一度あの期間だけ、
あ、はい、11月の28日の土曜日から12月の11日の金曜日までですね、
2週間
はい
ですね、 はい、
というわけでもし興味持たれて関西とかお近くに来られた際にはぜひお待ちしております。
あの現場にもあゆみさん行かれるんですか？
そうちょっとねまだ決まってないんですけど一応材料日を作る予定にはしてますので。
あなるほど、
はい、来ていただいたら絵とかも描きたいなと思ってますんで、うん、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
ぜひねポッドキャスト聞かれたらあゆみさんに一言ねポッドキャスト聞いてますよとぜひ言っていただきたいです
ねこのポッドキャストそんな、ね、影響力あるか分かんないけど
いやいやいやいやいやそこはもうあると信じたいところなんで、はい、ぜひあのお声掛けいただけたらなと思います、
はい、というわけで、
はい
はい、ありがとうございました。
ということであゆみの FM605 でした。
はい、
はい。